私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。定年教師の各修一先生がドロティエ・ゼレという女性神学者の言葉に触れつつ次のように語っています。第二次世界大戦時代のユダヤ人強制収容所の中である出来事が起こりました。過酷な状況に耐えきれず脱走を図った子供たちがいました。二度とことを起こさせないように見せしめのため収容所の中の子供を全員集め一列に並ばせ5番目ごとに銃殺したのです。このような時、愛なる神、全能なる神はどこにもおられない。もし神が愛であり全能であるならすぐにやってきて子供たちを助けてくれるはずだ。しかしそのような神はどこにもいない。しかしそのような叫びの中から次のような神に出会うのです。もし神がいるとすれば銃殺される子供と一緒に殺される神がおられるだけだ。そういう神は苦しむ神であり、それが十字架のキリストに他ならない。キリストは十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、と叫ばれました。その十字架の死は、神の子が神に見捨てられたという不条理であり、その極みに主はご自身を置かれたのです。この世に起こりうるあらゆる不条理と思われることをすべてその身に受けられるためです。私たちが現実の世界における不条理の極みに置かれるとき、この神が共にいて、苦しみを共にし、悲しみを共にし、さらに絶望も恐れも共にしてくださるのです。こうして不条理と思われる現実の中で、それでも私たちの希望となられたのです。私たちは恐れの極みに置かれるとき、当然その場から逃れることを望み、恐れの要因となっているものが迅速に取り除かれることを期待するでしょう。そしてそのことを神に求め、それに応えてくださるのが私たちの神である。このように思うのであります。だから信じるのであって、神がその期待に応えないのなら、その神はもはや信じるに値しない。このように決めつけてしまう人もいるでしょう。しかしそうなのでしょうか。そのようなあり方は、神を信じると言いながら、実は自らを神としているのであり、神をその私の要求に応えるもの、このようにみなしているに過ぎないんです。あくまでも私を主語として生きるのであって、神を主語として受け入れる命は、これとは全く違っているのです。 神を主語として生きるということは、先のゼレの言葉にもあったように、私たちの目に不条理と映り、絶望としか思えない状況にあって、そこに神が共にいてくださる。苦しみ、悲しみ、痛み、それらを要因とする絶望や不条理をも共に担ってくださる。このことに希望を見出すということに他ならないんです。向こう岸に渡ろうと言われたイエスに従い、弟子たちはイエスを乗せてガリラヤ湖に漕ぎ出した時のことでした。彼らが船を漕ぎ出した時にはおそらく風も波もなく平穏無事な状態であったようです。ところが、その弟子たちを恐怖のどん底に陥れるかのように、突然突風が起こり、それによって波が高くなり、船は水浸しになるほどであったというのです。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言ったのでした。私は平和について考えるとき、今日の場面に触れてきました。というのも、平和について一般的な辞書は次のように説明しているからです。平和とは、何事もなく平穏無事な状態である。私たちも例に漏れず、戦争がない、災害に遭わない、そのような状態を見て平和と考えるでしょう。何事もなく平穏無事な状態が平和であるならば、それは突然失われてしまうものに過ぎない、実に不安定で危ういものに違いないんです。そのような平和理解に触れる際に、平和とは何かについて考えるときの題材として、今日の出来事を私は取り上げてきたわけであります。具体的に考えてみましょう。弟子たちが船を漕ぎ出したとき、おそらく風もなく、波も穏やかであったことについてはすでに触れました。いわゆる何事もなく平穏無事な状態であり、それはいわゆる平和といえる状態でありました。しかし突然激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどでありました。もはや何事もなく平穏無事な状態とは言えず、平和な状態は一瞬にして失われたのでした。この場面から示される平和について私は、状況の平和、このように表現しています。人を取り巻く状況が平穏無事であるかそうではないかによって、立ちもし倒れもする平和なのであります。ここに見る弟子たちの様子は、一般的な何事もなく平穏無事な状態という平和がいとも簡単に崩れてしまうという良い例となるのではないでしょうか。その一方で、いわゆる何事もなく平和な状態にしろ、激しい風が吹きつけた後にせよ、彼らを取り巻く環境は大いに変わったわけですが、変わっていない環境があるということに、 を見の私たちは見逃すことができないんです。それは弟子たちの乗る小舟にイエスが共に乗っておられるということであります。確かに彼らを取り巻く環境は一変し、平和は失われ、彼らは恐れたわけですが、周囲の状況がどれほど変わったとしても、そしてその変化が危険を感じさせるものであったとしても、イエスが共におられるという関係性、この関係性は少しもこう変化がないのであります。このことについて私は先の状況の平和に対して関係の平和と申し上げています。一般的な辞書は平和について状況の平和について語るのですが、聖書は状況の平和ではなく関係の平和を示しているのであって、これこそ神の平和ということなのです。私たちを取り巻く状況は絶えず変化するのですが、そのような中にあって恐れる私たちと絶えず共にいてくださる主との関係に目を向けるようにと、今日私たちは招かれているのではないでしょうか。5月に開かれた全国教師会大衆会は、前回2017年に長崎で開催されて以来、実に7年ぶりのことでありました。現全国教師会会長は東京教会の松本義信先生でありますが、会長として開会礼拝で今日の日課に従って説教をされたわけであります。その中で松本先生が言われていたことに私は気づかされたことがございました。そのことを少し分かち合いたいと思うのです。これまで私はすでに触れましたように、今日の日課から平和について考え、聖書は関係の平和、すなわち主がどのような状況にあっても共におられることが平和なのだと聞き、そのように話してきたわけであります。先日の説教でも触れたことでありますが、聖書を通して主なる神が、主イエスが私たちに告げられることの中には理解しがたいと思われることが少なくはありません。それは預言者イザヤを通して告げられているように、神の思い、その道は私たちの思いと道を高く超えているからに違いありません。少なくとも人の常識や経験に従って判断しようとするならば、神の御心についてわからないとしか言えないんです。私たちはつい人間の立場やその期待するところを聖書から聞きたいと思うのですが、そうなると神の御心がわからなくなってしまうんです。ですから聖書に対して人の思いによってではなく神の思いを聞き取るようにと努めることが欠かせない。これを繰り返し訴えているわけであります。ところが、松本会長の説教を聞いていて、私こそ人間の思いを拭い捨てることができていなかったのだと お気づかされるように思ったわけであります。まあ、どういうことかと申し上げると、平穏な時にも、たとえ嵐の中にあっても、主が共にいてくださる。この主にあって平和がもたらされる。これが関係の平和であると考えてきたわけであります。この時私はこの状況の平和については、人の思いに基づく平和であるとし、一方、関係の平和については、神の思いに基づく平和である。このように理解し、まあ、皆さんにもそのように話してきたわけであります。ところが、開会礼拝において松本会長が言われたのは、こういう言葉でありました。主は私たちと一緒に沈んでもくださるのだと。これを耳にしたとき、私はいわゆる状況の平和にしても関係の平和にしても、結局のところ主が共におられるから、沈むことはないのだと。どれほど危険な目にあっても私たちは主が共におられるのだから安全だという、そういう平和を語っていたわけであります。つまり、沈まないことが、すなわち救われるということ。しかしそれも、人の期待に応えるという思いに過ぎなかったのだなと思ったわけであります。そうではなく、神の思いは、共に沈むことをさえ厭わない。ここにあるのだと、いうことです。そのために共にいると言われているのです。これは先の強制収容所での不条理ともいえる経験の中で、それでも出会う神と共通しているのだと私は思うんです。神は嵐に沈み行こうとする私たち人間をいかに沈まないようにするかと手配するのではなく、一緒に沈もうとされる神だ。そのためにあなたと共にいてくださる。しかしこのことは人の目にはあまりにも無力であり、無意味であり、無駄であると映るでしょう。しかし、それこそ、人の思いに従っての判断に過ぎないのだと、私は気づかされたのであります。預言者イザヤを通して告げられる、神の思いが人の思いを高く超えているということは、人の思いの延長線上にあって、人が救いきれないものを神は何としても救ってくださるということではない。私たちの思いがこっちの方に向かっているなら、神の思いが高く超えているのは、その全く反対側に神の御心がある。ということなのです。それは私たち人間が罪に陥らないようにすることではなく、罪に陥った者のために、御子イエスを十字架に上げられた御子、御心に通じるのであります。各先生が、それが十字架のキリストに他ならない。共に沈もうと、望まれる神、それがキリストの十字架に他ならないと言われている通りであります。これが私たちの思いを高く超えた神の思いであり、 私たちの道を高く超えた神の道なのであります。そして私たちはそれが決して無意味でも無力でもないことを十字架を通して知らされているのであります。今日の日課の終わりにあたってイエスは言われています。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れ、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うのではないかと互いに言ったというんです。ここに怖がると恐れると同じような意味を持つ漢字が使い分けられているのは、原文のギリシャ語でも異なる言葉が用いられているためであります。それによると前者は恐れる怖がるといった、恐怖を意味し、今日の説教題で言うならば前の方の恐れという感じになります。後者は畏怖という、説教題で言うならばこの後ろの方の恐れということに当たります。人が前者で言う恐れに至るのは、人が人の思いに従って全てを判断してしまうからでしょう。それによると沈まないことを望むのです。一方、人が後者で言う恐れに至るのは、人の思いを高く超えた神の思いに従う時でありましょう。周囲の状況の変化に目が奪われ、恐れる私たちがいるのですが、その私たちがたとえ沈みそうな時にも、いいえ、沈みそうな時だからこそ、一緒に沈むほど、私たちと共におられる方がおられると、聖書は語りかけているのです。この方を、ただ恐れるようにと、今日私たちは招かれているのです。沈まないことが救われたということなのではなく、たとえ沈んでしまいそうな時も、この神が一緒にいてくださる。決して私たちを一人にはしない。このことこそが私たちの救いなのです。どこまでも一緒にいることを望まれる神の愛に恐れつつ、この神を希望として見上げつつ、神の平和の道をすべての人々と共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。